ではですね、まずは2週間に一度、まあ、我々の、うん、現状報告する週刊 JOBBB ニュースの409号と、はい、いうことでですね、まず私、てっぺい、富山から帰ってきまして、
これおもろかったね。
はい。九泊富山でいたしまして、はい、うん、2022年の年末から、今年2023年の年始にかけて。
毎年こういうことやってますよね。
はい。ただね、うん、年越しを、年越しを大阪で迎えなかったのは多分相当久しぶりというか。
あ、そうやったかね。
もう僕って言うたらもう10年ぶり以上、昔ね、韓国で一回、あの年越しを迎えたことはあるんですけど、うんうん、まあそれ以来かなということなんで。
大阪で年越しを迎えなかった。
そうですね。あの、富山で迎えましたから。
富山やったね。
はい。あの、はいはい、まあ、あの、YouTube をご覧になってる方はね、うん、僕は富山でどういう活動してたかっていうのはもしかしてちょっと分かってるかもしれないんですけど、うんうん、まあかなり楽しい、まあ、1週間今日ぐらいの、
ああ、よかったね、
はい、ことやったね。またこのラジオでも話せることがあったら話したいと思います、
うん、ね、行きましょう、それも、
はい。でね、あとね、もう一つちょっと、まあ、2週間の動きなんですけど、うんうん、まあ、気づいてらっしゃる方は気づいてるんですけど、あの JOBBB のホームページがですね、あの、僕が気づいたのはあの2023年の頭やったんですけど、なんかしばらくあのアクセスできない状態やったんですよね。
まあ、そんなことなんかちょっとあったような気もしますね。
はい。
ね、はい、
でそれで、うん、実はあのオフィス樋口さんから、まあ、その旨を送っていただいて、
ああ、それで僕は、
はい、はいはい、そう、うん、送っていただいて、うん、で確認したら、あ、確かに見れへんなということで、うん、まあ、そこからちょっとこの、まあ、今現在皆さん多分このラジオ聞いてはるってことは、あの正常にホームページは動いてるんですけど、まあ、これがなぜこういうことになったのかっていうのと、まあ、どういうことでこれ改善したかっていうのをちょっと軽く話そうかなと。
こんなことが起こり得ることではなかったと、はい、
そうですね、
思ってたし、想像もできなかったわね。そう
で、うん、皆さんにも無関係じゃないかなと思いますんで、まあ、そのあたりちょっと軽く話そうかなと思います。
聞きたいですね。
で、まあ、結局現状といたし、その当時の状況といたしましては、うん、あの JOBBB って、まあ、いつも僕 Google で検索してでヒットしたらそこバチッてクリックしたら、まあ、JOBB のホームページ行くようになってるんですけど、うん、何回やってもあのあれフォービテンっていうんですかね、なんか画面に出てきてこのページは、まあ、存在しませんか、アクセスできませんかみたいなのがずっとそのブラウザの画面に表示されたんで、まあ、なんでかなと思って、まあ、樋口さんのお便りもあったんでちょっと一回確認したところですね、JOBBB の、 あのお便りアットマークのメールアドレスがあるんですけど、あれにですね、もう大量のスパムメール、まあ、いわゆる迷惑メールが送られてきてたのに気づいて、
もうその数がもう言えんぐらい
すごかった。もう数万、
はいはい、
数万でした、
はいはい、
で、あ、これはおかしいなと思って、うん、あの、まあ、我々がこのホームページを置いてる桜インターネットっていう、まあ、大阪を拠点にしてるレンタルサーバーの会社があるんですけど、は
い
は
い
は
い、ずっと長いお付き合いですよね。
そうですね、そうですね、はい、でそこの桜インターネットのカスタマーサービスの人に、担当の人にちょっと送ったんですよ。こういうことがあるんですけど、ちょっとどうか 対応できませんかって言ったら、どうもその、まあ、そういう、なんていうかね、あの、メールの虚弱性をターゲットにした、そのスパムメールの送信っていうのが、どうも、1年ぐらい前から増えてるらしいと。で、それも狙ってるのは、あの、ワードプレスっていう、そういう誰でもホームページ作れるような、あの、フリーのソフトが、うん、ソフトというかアプリケーションがあるんですけど、そのワードプレスの、とあるプラグインっていう、まあ、あの、ちょっと特別な、あのプログラミングできるようなあのそういうアプリがあるんですけど、なんかそこを狙ってるということが分かったんで、
うん、
で桜インターネットの担当者の人といろいろやり取りして、まあ、主にメールのやり取りやったんですけど、でそれで、まあ、向こうの方がこうやってくださいっていうようなことを僕がもうそのままやったら、一応あのホームページの再表示がなされるようになって、でなんでホームページメールのトラブルやのになんでホームページが、まあ、閉鎖というか一時非表示になってたかっていうと、結局そのメール、ホームページに掲載されてるそのメールアドレスって、
うん、
ホームページも含めて全部同じ桜インターネットのサーバー使ってるんですよね。で、その中で、まあ、メールの、あの部分であったりとか、ホームページ、まあ、僕のラジオの、うん、その番組聞ける部分だったりっていうのが、うん、桜インターネットの同じサーバーの中で、まあ、言うたら、マンションで言うたら1階、2階、3階、4階みたいな感じで、あの、構築されてるんですけど、まあ、その中のメールの部分が、その攻撃されて、ま
あ、
スパムメールの、どうも発信元になってるらしいですね。だからいろんな方に、はい、あの JOBBB、あって、JOBBB からの多分メールが行ってるんですよ。で、その内容っていうのが、ロシア語。 ロシア語のメールです。
へ
え。で、しかも短いメールで、メールの本文に、どっかのサイトに、http:// から始まる、スラッシュスラッシュから始まる URL が貼ってて、おそらくそこに飛ばすのが目的のスパムメールなんですよ。まあ、皆さんのね、携帯とかスマホとかにも、そういうわけのわからんメールって多分いっぱい来てるんですけど、まあ、あれ大概日本語なんですけど、今回の場合はロシア語、ロシア語のメールで、大量に僕らのその JOBBB のメールアドレスを、親元にして、いろんなところに送られてきて。
我々が送るんですよって。
そう、勝手に送られてて。
親元も我々
で。そう。で、我々の方にもそれが来てたっていう、そのメールが来てたっていう状況でございます。
乗っ取りみたいなもんね。
乗っ取りです。まあ、完全に乗っ取りですね。で、これがどういう脆弱性というか弱い部分をターゲットにしてるかっていうと、そのメールって自動返信機能っていうのが、まあ、ついてるメールがあって、
なるほど、
それ、まあ、皆さんでもたまにその企業にメール送ったりしたら、送った瞬間にまた自分のところに受けたまわりましたメールって来るじゃないですか。あれがね、自動返信メールっていうやつなんですけど、はい、で、あの自動返信メールって、まあ、言うならば、その自分が送ったら、また自分の方にこう返ってくるっていうような、まあ、そのやり取りだけで済むから、別にそのスパムメールの発信元になったりしないんですけど、なんかしなきゃそこをうまいこと悪用したら、いろんなところにメールが送れるようになるみたいなんですよね。
そういうアプリがあんねんね。
はい。で、それを悪用してる、まあ、プログラミングというか、まあ、元をたれば人間がやってるんですけど、まあ、それが、まあ、メールの内容がロシア語やったっていうことは、まあ、事実としてね、皆さんに伝えておこうかなと思います。まあ、これから先はね、ちょっと僕もわからないですけど、まあ、なんかちょっと戦争とかそっちの方も関係してるのかなとか、ちょっと思ったりとか、まあ、ロシア語っていうのがね、やっぱウクライナ、ロシアの今戦争、まあ、アメリカ、中国の代理戦と、まあ、いろいろありますけど、まあ、何かこう、きな臭いものを感じたという。ただ、今までも実はこういう事例って、スパムメールが送られてくることはいっぱいあったんですよ。それはなんでかっていうと、もうウェブに我々の本、JOBBB のメールアドレスが公開されてるんで、
はい、
公開されてるってことは、まあ誰からのメールも受け取るっていう感じあって、もうわけのわからん英語のメールとか、みんなでずっと実は来てたんですよね。ただそれはあくまでも一方的な、向こうから勝手にこっちのメールアドレスに、まあ、ワンウェイやったわけなんですけど、今回の事件は、僕らのメールアドレスを使ってもういろんなところにメールを送るっていう、うん、なんかまた違う方向性というか、
なるほど、
全く今までと、うん、今までのスパムメールとは全然違う、うん、状況やったんですよ、ね、だから、うん、ホームページが一時閉鎖になったんですよ。
なるほど。
でそれを見て、まあ、リスナーさんが僕らの方に送ってくれて、一応メールアドレス自身は生きとったんで、メールは送られてくるんですけど、うん、ただホームページは見れないっていう状況やったんですよね。はい、まあ、ちょっと話分かりにくいと思いますけど、
なんていうか、メカが分かる人には分かるけども、
はい、
まあ、僕みたいにメカオンチなものにとっては、まあ、状況は分かるけど、
ね、
まあ、
だからこれからね、うんうん、こういう事例って、もしかして増えてくるかもしれないんで、うんうん、そういう自動返信機能 の、 メールアドレスをお持ちの方とかは、うん、ちょっとその、まあ、例えばウェブに公開してる分とかは気をつけた方がいいかもしれないですね。もうそういうことを別に、ここを狙ってやってるわけじゃなくて、もうそれを使ってる全てのメールアドレスに多分こういうやつだって送ってるんですよね。そしたらどっかに引っかかったら、そこを発信源にして自分らの、まあ、主義主張とかをこう飛ばすような、メッセージをもういろんなところに送るんで、だから別にその僕らがなんか悪いことしたとかそういうことじゃないんですよ ね、
全くないね、
全然ないんで、だからそういうような、まあ、現代版の情報戦争というか、
そうですね、
まあ、もちろんずっと前からあったんですけど、こういうことは、ただ自分に降りかかってくると結構めんどくさいし、時間も取られたし、ほんまにふざけんなボケってやってるやつに言いたいんですけど、今もし聞いてたら、もう今後一切やるなよとは言いたいけど、まあそんなこと多分ね、変にも思ってない連中なんで、
もちろんもちろん、
意味はないと思うんですが、まあ、ただ皆さんの自衛としてはそういうことがあるよっていうのをちょっと知っといたらですね、まあ、もしこういうトラブルに巻き込まれた時に、まあ、対応の仕方はあるよということでございます。
いわゆる身に覚えがないというね、
全くないですね、
言い方がよう、まあね、出てきますけど、はい、それの本当本髄をついたような話
です
ね。
そうですね。今もね、
ちょっと
なのか、番組始まる前にそのレンタルサーバーのコントロールパネル開いたら、もうね、迷惑メールが1万8000通来てましてね、これ全部ロシア語でございます。はい、なんかちょっと調べたらですね、なんか有料とか、あとは動作確認とかね、なんかそういう言葉が どうもこの本文に書いてたみたいで、う
んね、まあ、それが最初で、そこから入っていくとどんどんどんどんと、まあ、悪事の方に入っていくということでしょう。入り口がそんなんでね、はい、
まあ、もしねこのラジオを聞いてそういうことに困ってる方がいたらですね、まあ、一回ちょっとそのサーバーの元の方にこう、まあ、尋ねれたら尋ねてみて解決策をねちょっと考えて聞いてみてもいいかなと思いました。
は
い、
ね、まあ本当になんか善意が1なら悪意が1000っていう感じやね。
そういうことですね。
まあまあまあ、こういう言い方は俗な言い方だけど恐ろしいという感じがしますし、はい、
まあまあ変に怖がることもないんで、うん、あね、はい、まあまあこういう世の中やなということを皆さん知っておいてほしいなと思います。
なるほどなるほど、
はい、まあそんなんが僕の2週間の動きでございます。
なるほど、あったということですよね、はい、なるほどね、
はい、
まあ、僕ですよね。
ああ、お願いします。
次ね、僕の方がですね、
はい、
面白い本が出ましてね。
お、出ましたか。
はい、本が出ましたというか、まあ、僕は知らんてる、知らんてるということはないんですが知ってましたんやけども、
はい、
こういう本に、あ、まあ、自分の一部が載るということは分かってなかったんですけども。
え、自分が載ったんですか。
載ってるんですよね。
おめでとうございます。
いや、めでたいかね。どんな本かと言いますとね、
はい、
いきなりこの名前言うとなんですけども、人生を成功に導く365人の言葉という本なんです。
お、
ね、しかも分厚い本でしょ。
分厚いです ね、
ね、何かこうどっしりとした 本で、
昔こち亀っていう漫画 の、
あ、なるほど、
こういう本が一回出て、うん、僕好きやったら2冊買ったの覚えてますけど、ふみおくんも多分1冊持ってるかもしれないですけど、 あのこち亀の本ぐらい分厚いですね。
そうですね、こち亀の本というのは分厚いけどもページは少ないわね。
少ないですね。
紙が太いから ね、
そうですね。
これはすごいたくさんページがありましてね、
はい、
定価も2350円税別という
定価で、高いですね。
そうですよね。これ有名な PHP 研究所という ね、
なるほどね、
松下幸之助さんがまあ立ち上げはったそういうような、はい、まあ、なんていうか出版社っていうか、はい、でそんなんが出してくれた本なんですけども、
はい、
その中に1日1編人生を成功に導く365人の言葉っていうのがあるんですよ。これ何かと言いますとね、
何ですか。
ちょっとまあちょっとまとめてみたっていうか、向こうさんが挨拶文を、まあ、繰り返したようなまとめなんですけど、こんなことやと書いてるんですよね、はい。これ1947年の4月松下幸之助さんがまあ創刊した PHP というですね、
はい、
これ機関誌、まあ、普通は雑誌と言ってますけどこれがあるということなんですよね。で、まあ、どういうところから、まあ、根本的な精神があるかというと、繁栄を通じて平和と幸福をという、そういう松下さんの人のこれはまあスローガンやと思うんですけども、
はい、
それをまあということ でこういうことをまあ PHP 研究所中央お作りになってですね、
うん、
まあ PHP という雑誌を出して、こういうように世の中みんなが幸せになったらいいなということのことで始まったんですよね、
はい。
でその研究所の研究雑誌というのが1964年から続いているという。
お、
結構長いんですこれ。
1964年ってことはもう50年間、まあ、60年近くってことですかね。
それですね、
うん。
で、なんか今年でですね、はい、900号を迎えてるとかね。
まあ、
PHP という雑誌はまあ皆さんもご存知だと思う。本屋行ったらずっとありますけども、
はい、
それぐらいまあ結構かなり古くから松下精神を、まあ、まあ、いわば体現したというか、
うん、
それをまあ皆さんに知ってほしい、みんな一緒に幸せになりましょうというような雑誌なんですよ。
あ、なるほど、
はい
はい。
でその雑誌のですね、
はい、
名物企画として、
はい、
まあ1964年から続いている企画で、
はい、
裏表紙のところをめくりますとですね、
はい、
心に響く言葉というね、
はい、
そういう、まあ、コーナーというのがあるわけですよね、
はい。
で PHP 読んでる人は、まあ、これを最初に見るとか、
はい、
これをまあ最後に見るとか、まあ、この、心に響く言葉の企画を見るために PHP を取ってる人がたくさんおられるというような話ですね。
ああ、なるほど、
はい。でそれで、
はい、
これが、まあ、いわゆる今度900号ということを迎えることになってですね、
はい、
それを一冊の書籍にまとめるということをしはったわけです。
あ、
はい、でその心に響く言葉というのの中から、まあ、PHP の編集部がですね、
はい、
まあ、これは、まあ、まあちょっとしとった方がいいんちゃうかとか、まあ、セレクトをして、
うん、
セレクトした言葉の中からいくつかを365を選んで、
あ、
それで、まあ、こういう分厚い本にしちゃってやりはってですね。
なるほど。
で、まあ、12月から書籍とか本屋さんに並んでいて、
うんうん、
まあ、なんかね、いろいろと、いろんなコーナーに並んでるらしいんですけども、うん、でそれを、まあの中の365人の中の一つに私を選んでくれはって、 それであの、まあ、事前に、はい、あんたのこの今書いてたその PHP に書いたですね、
はい、
そういう言葉を載せますからけどいいですかっていうもちろん承認もあって、
はいはい、
でまあ、原稿でもいただいたんですけども、
はいはい、
でそんなんで、まあ、あの試供みたいな形でね、
あ、
この
本を
一冊送ってくれはった
ということは、これ少なくとも365人に送ってるってことですよね。
そう、最低はそうです。
これすごい、さっきの2000いくらかけたら結構な、やっぱさすが大会社やなっていう、
まあまあそうですね、
そこまずそこびっくりしました。
まあそこびっくりしましたね、
はい、でちょっとこれ見たらね、あの、まあ、さだまさしさんとかね、
まあいろいろと、
はいはい、山田洋次さんとか、
はいはい、
岡本太郎、
はいはい、
そうなんです。井上靖、
そうそうそう、
遠藤周作とか、
そうそう
そう、まあいろいろ
そういう人が、
手塚治虫もいますね。
そういう人が勝ってですね、
はい、
1964年の創刊号からのページの最後の企画にですね、まあ、あの依頼されたりしてですね、書きはったんですよ。
なるほど、その中に文雄君入ってるんですか。
まあまあ、なんでか知らんけど、
ちょっとびっくりしますね。
入れていただいてですね、はい、なんかまあ自分でもびっくりしてるんですけど、
なんか確かあの JOBBB でもちょっと一回話しましたよね、
話しましたね、
文雄君書きましたよ、
そうそうそう、ね、それをまた聞いてですね、はい、JOBB を聞いてくれはった人も何人かあったと思いますけども、まあ、そういうことで、
はい、
まだこれこんな分厚い本ですからですね、
はい、
まあ、全部読んでないんですよね、
うんうん、
で、まあ、今日そんな話をするということで、昨日夜パラパラっとめくってですね
昨日夜パラパラっと
めくって、パラパラとめくって
、パラパラとめくって、
で1月からざーっと見ていって、
はい、
まあ、いっぱいあるんです言葉が。
あ、
でやっぱりね、これの本の面白いことは、
はい、
もちろん今亡くなった人もいるんですよね
というか今僕喋ったりと結構亡くなってますよね、
だから1964年頃にから元気やった人です
あ、本当ね、
途中でもう行ってしまった人もおるし、
あ、
まあ、僕みたいに生きてるもんもおるわ。
あ、ほんまです、珍しいんちゃいます、生きてる方は。
いや、そんなことないと、生きてるもんたくさんいる。
さだまさしさん元気です
よ、ね、まあ、そうですね、ただし松下幸之助さんはもう亡くなってるとか、
まあ、そういうこと。手塚治虫さんも亡くなってます、
そうなんです、
ね、瀬戸内寂聴さんとか、ね、
安藤忠雄さん生きてはるわね、
あ
る
また元気ですね
そんなんでね、
千代の富士とかね、
そうですね、
まあ、亡くなってはりますね、
はい、まあまあ、こういう、まあ、あの、なんちゅうか、絵描きさんから始まって、もう実業家から会社の社長から、もういろんな職業の方が、
うん、
多士済々の方が、の中のそのまあ PHP の編集部が、まあこれはちょっと役に立つと、これを皆さん呼んでもらった、ああ、ということを選んでくれはった、
松岡修造もいますよ、
あ、いてはります、
小林一三さんの、ね、うんうんうん、親戚の方ですよね、
うん、でね、
まあ、テニスの方、
要はそのまあ割と最近皆さんが知ってはる人が、生身の人というか、まあ、かって生身やった人も含めてですね、
うんうん、
ちょっと、あの人聞いたことあるとか、この人どっかでテレビで見たことあるとか、
そうですね、
そういう人なんですよね。
だって全然知らない人が出てもね、誰やねん、このどっかの街のおっさんみたいな、
街のおっさんと、まあ、僕全然知らない人も何人かあったり、
ね、まあまあ、それはね、そういう方も、
うん、ただそういう方も含めて、その世界では有名な人なんですよね。
そういうことですよね。
で、この今の世の中の、
はい、
まあ、こういう本って結構たくさん出てると思うんですよね。
はい、
まあ、こういうような。
地下鉄のね、
うんうん、
あのドアの横のあたりになんか四角いコーナーがあって、あ、そこになんかうさんくさいのいっぱいありますよ、ね、成功に導く5つの言葉とかで、何も知っとるはボケとか思いながら、
ね、いやいや、うん、そんなもんもあるし、はい、もっと有名なところではですね、
はい、
まあ、いわば世界の偉人みたいな人ですね、
はい、
そんな方の言わはった言葉を書いてるのもあるわけですよ。
ありますね、
そういう人って大概あまりにも偉すぎる人とかね、まあ、どこか外国の人とかそんな人があって、
ね、
なかなかその今の世の中のこの空気の中でですね、
うん、
我々と同じ空気を吸ってた中で、しかも日本人が多いですこれね、
あ、
そういう人の中の生の言葉というんですか、結構ね、はい、あの本のからまあ原稿が依頼して、
うん、
こういう原稿書いてくれ言うとですね、なんぼ冗談の多い人間でもやっぱり原稿書くと結構真面目なこと書くんですよね。
そうですよね、
うん、だからまあそういうその人の一瞬の、まあ、同じ空気をした有名な人っていうか、まあ、知られてる人っていうんですか、
はい、
そんな人の言葉がダーッと並んでましてね、
はい、
これがおもろいんですよ、うん、
まとめたんですよね。
まとめない。まとめたんですけど、
パッパッパッパッ、まとめない。
まとめない。まとめるとこは言ってないんですけどね。はい、例えばね。
はい。例えば言ってください。
どんなことがあるかも、人の名前まで書いてませんけど、はい、1月の7日。
7日。
を見ますとですね。
はい、七草がゆ。
はい。こんなこと書いてました。明日のことまで思い悩むなと。明日のことまで思い悩むなよと。
なる
ほど
ね。
これ、
まあ、要はある話ですね。
そうですね、
はい。
でね、余裕を持って良い加減に生きとかね。
はい、
まあ、こんなことがあって、うん。で、人生というものは一人でいるときに何をしているかによって決まると。 一人でおるときにやってることによって人生は決まるんですよ。
鼻くそ掃除とったらあかんのと、
まあ、走っててもいいでしょう。
いいんですか、
まあ、そういうようなことがあって、はい、で自信喪失が成功の時や成長の時やとかね、人であれ仕事であれ好きになろうとすることが第一歩でありますよとかね、まあ、
そうですね、
ふっと見たら自分も思ってるようなことがいっぱい書いてあるわけですよ ね、 そ、 すね、そんなことがずっとですね、
4月、
あ、まあ、これ1月が、これ
2月なかったんですか。
2月はねなかったの、多分僕のパラッとパラ
ッと2月の人怒りよる
で、いやまあね、あの眠気の中で見た話です。2月、はいはい、で3月1日はね、はすの1日は
よっちゃんの誕生日、
ね、サルマネ反対とかね、
はい、
それから他に
サルマネ反対、
うん、で3月17日はそのうちに来るよとか、
あ、
そのうちに、
あ、3月だよってんちゃう、ごめんなさい、うん、
はい、ほんでから3月31日はね、はい、時には踏み鳴らされた道を離れ森の中に入ってみなさい、そこではきっとあなたがこれまで見たことのない何か新しいものを見出すに違いありませんと、要は自分のコースとちょっと離れてみようということなんですよ ね、
あ、そうなんですね、
まあ、こういうちょっとした工夫の言葉でね、思うことがいっぱい、
はい、お坊さんの言葉みたいな感じ、
ね、そう、要はあの お寺
の、お寺ね、僕の近所のお寺にね、
そうそうそう、4月5日はね、4月5日は何でも笑い飛ばしてしまおうとこだわったり、はい、それで4月7日はこだわって生きてみる、
4月多いですね、
4月多いですね、4月8日がね、はい、内気を自分のものとする、4月10日が
ちょ、文子それ全部言ったらもう時間
ない、そうですね、まあまあこんなんがね、いっぱい出てきてね、あ、これはまあ僕もあの1月に書いてるんですけども
よかったら2月じゃない、
2月よかったら2月、ね、自分ね、あのね、名前をマンと書いて自分の飛ばしとったりしたら、そうだったんですけどね。
あったんですか、どっかに、これ1月の。
いや、これ入ってない。
入ってないです
か。僕はもう自分、覚えてましたから、
ね。違う、自
作の。書いてないですから、ね、書いてないんですけど、はい、僕は何を書いたかというとね、
はい、
これ1月のとこ見ましょうか。
それも1月やったんですね。
1月やったと思うんですけどね、1月に。
はい、おあ、ちなみに皆さん、あの、PHP はね、ピース&ハピネスするなんたらなんたらっていう意味らしくて、うん、
それがその先ほど言った言葉、
繁栄によって平和と幸福をっていうの頭文字取ったら PHP です、
う
んうんうん、はい、皆さんネットで調べてください。
そうですね、はい、で僕は1月の28日ですね、
お、
喋り上手は聞き上手と書いてます。
あ、
ラジオパーソナリティの番組を書いて60ページでしょ。
すごいね、
60ページ。
あ、柳瀬隆さんってあの、うん、あのアンパンマンの人ですよね。
みたいですね。
みたいですね。いや、あの人です。あの人です。
はい、この、ここで、僕のここですね。
あ、はい、はい。
はい、はい。で、こんなんで。
あ、なるほど。1ページに1人。
うん。中にはもう長いページで10ページぐらい書いてる人もあるんですけども、僕はまあそんな書かなかった、まあ、大体の人が1ページに1人ですよね、は
い、なんかこれカタカナで書いてる人、
これ柳瀬隆
史か、は
い、偉くなっちゃいけないみっともないと書いてます。
あ、
そうなんですね。で僕はこんなんで喋り上手だ聞き上手、
文雄君の次は誰や
この人は、何の人、
安藤、
うん、
カズさん。
カズさんってエッセイストとかね、コメンテーターとかいてもね、たまたま僕知らん人ですよね。ね、で、この僕の次の次の1月30日
は、山織哲夫、
ま。山織哲夫さんというすごい名前ですね。
はい、
国際日本文化研究センター教授と書いてます。この人まだ起きてられますからね。
そうです
ね。
ね、
うん、その山織さんの次は柳瀬隆さんですね。で、うん、今度2月。
あ、2月はちょっと少なかったやつ、
ね。少なかったやつですけど、はい、まあまあそんなところでね、
うん、
まあね、これ高い本やからなかなか買うも大変だと思いますけど、
そうですね、
図書館でちらっと見てみはってね、うん、なんかこう面白くないなとか、なんでこの頃おかしいやろなっていう時にパラッと開いてみたらですね、
あ、
まあこういう現実、今を生きはって、それなりに、まあ、それなりに成功とは言えるかどうか知らんけども、まあ、
はい、
生きてはる人の生の声みたいなものが、ね、うん、なかなか聞くチャンスがないと思うんですよ、
ね、確かにね、
うん、そんなのをパッと見てみると、
はい、
まあ、僕なんかでも迷ってた時代とかいろいろあった時にこんな本があってパッと見た
ら、ね、はい、学生時代ですよね、
学生時代、
負の学生時代
ですよ ね、うん、
まあ、そうですね、あ、まあ、藤本義一さんも、
あ、出てましたね、
書いてるじゃないですか、はい、打ち込むということ、
藤本さん僕選んでへんな、
はい、
すみません、
ね、まあ、9月4日ですね、
そうでしたね、
はい、
まあ、いっぺんこの本があるんで本屋さんで立ち読みするなりですね、
はいはい、
図書館でご覧になって、あ、こういうので生きとるやつが今世の中を、まあ、ある程度動かしとるやつやなというようなことが分かってくればですね、皆さんも面白いんちゃうかいなと思いますね。
そうですね、はい、皆さんよかったら、
はい、見て、
人生を成功に導く365人の言葉っていう本がある、うん、あるみたいな、
はい、
はい、
これ、まあ、自分の紹介になりましたけども、
はい、
まあ、僕もこれもっぺんじっくり読んでましてですね、
よかったな、そこ入れて、
うん、まあ、本当にね、
これこんなん勲章もらうとかよりもええかもしれない、
まあ、ある意味でそうかもしれませんね、うん、まあ、頼んで入れてもらったわけでもない ないんですけども、
ね、
あのなんか PHP さんと気分が終わってよかったな
と思います。勝手に入れてもうたんですか。
勝手に。で僕は PHP にこの連載したの、はい、中をですね、
はいはい、
まあ、あのたくさんの中
から別に文雄君に事前だからあんた選びますよとかなくて入れましたけどいいですかっていう、
入れるけどいいですか、
あ
入れとくんなれ言うてね、まあ、あの
まあ、けどその裏側分かっただけでも結構信用できる本やなっていう感じですよね。
やっぱり PHP ってすごいところですね。まあ、あのそんなことがあって、
うん、
ちょっと自慢たらしになりましたけども、
はい、
いっぺんまた皆さん一緒にこの本のですね、内容を共有してみても面白いんちゃうかなと思います。
そうですね。
なんか気づいたことがあったらね、
ちょっと1日1個ぐらい今年言うてみる。
ああ、ほんまやね。
まあ、1放送1回ぐらい。
ああ、そうですね。これ、はい、まあ、あれなんだね。今が一番大切なんだよとかね。もっと真剣に取り組むんだなとか、はい、まあ、ちょっとこれ嫌なことやったけど、僕はこの、これ、丸してるのは嫌なやつ。
嫌なやつなんですね、
はい。そういうことを言ってると、そういう風になっちゃうよとか、
ね。これいいですね。
これはいいこと
ね。これはいいこと。
あの、何でもね、悲観的に言う人があるわけですよ。
僕らもちょっとそのね、傾向があるんですけど。
まあ、気づかなきゃいけませんね。まず言うてしもたらその人になっていくということで、しんどいとか、辛いとかね。
しんどいは言うたらね、
まあ、
あかんって言いますけど、まあ、ね、よう言いますけど、
ね。
まあ、
お医者さんの前で言うのはいいけども、普通あんまりね、
そうそうそう、う
ん、なんかそんなんで、あってですね、
あ、
まあ、これも面白かったね。現行代が給料の6倍になるまで会社を辞めてはダメだよというね。
あ、
今割と会社をパッと辞めていろんなことをする人があるけども、はいはいはい、まあ、それは僕は悪いことはないと思うんですけど、この人はこういう考えで、まあ、現行代が6倍になったら会社辞めていいけど、それまでは、
うん、
自分の家族の生活もあるからな、頑張れよというような、非常に現実的な、あの、忠告をしてはるのでですね、
うん、
ありがたいですね。
これ12月15日何も書いてないけど、なんでなの、
これちょっとね、眠たかって、ここ
。ああ、なるほど。一応、12月10は書いてるんですけど、
書いてますよ、
メッセージは書いてないですね。
はい、12月の22日が面白いですよ。
はい、
人生 80% 主義っていうか。ね、100% ではあかんよと、80% で、僕、まあ、いつもてっちゃんと言うてますけど、人生 70% 過ぎてね、
73とか言うてますね、
73って言うてますね、
はい、
嘘かな、なら3は本とかないとあかんどとかいうような意味なんですけども、まあ、そういう
3が本場か
アホみたいなことがですね、意外ぴゃっとこうね、迷ってる時にはお助けになります。
そうですね。
しかもその偉い人とか知らん人がいらしい、そこらにおるようなおっさんの言うてることがね、まあ、ここは PHP のいいとこやと思いますよね。松下さんといえども最初からあんな偉い人でなかったわけですからね。まあ、そういうところ、あの本としてこれ面白い本が出たなと思ってね、
はい、
あの一つ皆さん、あのよかったら一遍ちゃんと読んでみはって、
ね、
なんか今グズグズしてる人があったら一遍本屋さんで開いてみはったらどうですか。なんか出てくる可能性があると思いますよ。
そうですね。
はい、まあ、時々この番組を、まあ、紹介してみたいなとも思っております。はい、まあ、そういう僕にとってはちょっと嬉しい話でありました。
はい、
いい年です今年は。